生涯の捧げ物というのは私の人生の中で神にお捧げするものということになります。捧げ物というと、どの聖書の物語が思い浮かべられるでしょうか。カインとアベルの捧げ物というのが、初めの聖書の方には出てきます。アベルとカイン、お兄さんがカインだったでしょうかね。カインの捧げ物は神が喜ばれなかった。しかしアベル、アベルっていうのは儚いという名前の意味があるそうですけども、その捧げ物の方を神は受け入れられたというふうにあります。では私たちも生涯において何かをお捧げするのです。今日はヤモメの献金という、献金というのも何々献金とかいろいろあって、神様からお金もいただいているものだからそのままお捧げしますよ、あとなんとか奉仕とか言って自分自身をお捧げしますよということです。で、この捧げ物というのは神様にお返しするという面があるので、自分のために捧げるというのももちろんあるかと思うんですね。私も小さい頃神社に行ってお賽銭箱に何か入れたりしていました。それはその神社のために捧げるというよりも私の何々のためにお金を捧げるというんですけども、聖書で言っているというのは、それは罪の奴隷だというような捉え方をいたします。神の奴隷というのは当時のローマ帝国の市民が皇帝のためにとか叫んでいたと思うんですけれども、神様のために生涯の中で自分の何かをお捧げするというのが捧げ物です。で、そういう捉え方で生涯の捧げ物というのを見ていく、題になっております。信仰というのは神様と私という関係です。人に何かを捧げるとにも本質的には神様にお捧げして、奉仕とか献金とか自分の持っているものの中に捧げるかです。しかし教会といってもやはりその人と人との横の関係も、ある、大事、互いに愛し合いなさいとかいうことも言われている通りなくてはならないんですね。しかし私たちは人間だから人と比べて、あの人はあれだけど私はというふうになってしまうがちです。抜けきれないと思います。人はそれぞれ境遇がみんな違います。与えられている課題とか病とか問題、みんな違うわけです。しかし共通しているのは主に選ばれ、捕らえられ、救われ、罪許され、愛を受けていますが神の栄光を表すよう生かされていくという点では、捧げようとしていく点、導かれているという点では同じなのです。では私たちはみんな立場、背景が違いますが、そういうみんな違う私たちの捧げ物を神様、イエス様はどう見ておられる方なのかなというのを今日の箇所から見ていければと思います。このマルコの12章前後というのはエルサレム神殿にイエス様が入られてからの物語となっております。当然そこには、宗教指導者、 まあ、立法学者が出てくるのです。おそらく、まあ、エリコという近い町が、まあ、南だったか、まあ、地図見ればわかるので、そこに多くの祭司とか住んでいたようなんですね。まあ、しかし神殿に行くと権威ある学者たちが、まあ、歩いていたりいるわけです。イエス様は神殿に入られてから、そういう権威があった学者たちとよく議論をされているのが書かれてあります。しかし、まあ、例えばマタイ23章並行記事でありますが、そういう立法学者とかファリサイ派に対して、偽善者よという偽善者という言い方をされています。まあ、普通偽善者というのは口だけのもの、やっていることが違う人のことを、まあ、思い浮かべるんですけれども、立法学者とかそういう指導者は確かに立法を守ってはいたんですね。しかし立法の本当の心、まあ、最も重要な掟というのは前の方の箇所に書いてありますが、それを知らず、ただ掟を概念的に守って、義を守る、立法を守るということは心が伴わなくてもできるという面があります。そして彼らは人を見下していたのです。なので、イエス様は偽善者と呼ばれておりました。立法学者たちは特に立法による義を得よう、神に認めていただこうと励んでいました。しかしそういう掟を通して義とされよう、認められよう、まあ、確かに私たちは何々をして人から評価を得たいというのはたくさんあると思うんですけども、まあ、立法が神から評価を受ける基準になっていました。しかしそうするとその動機というものが神様のために守るというよりも自分の何々のためにこれを守るんだというふうに流れてしまいがちにもなっていくのです。また自分の何々という面が大きくなってしまいます。そうなるとある完璧主義にも陥ってしまう、まあ、傾向の人はあるかと思うんですね。まあ、この時代預言者というのはあまり出ていなかったようです。まあ、バビロン捕囚という、まあ、惨劇が昔あったようなんですけれども、その後から預言者、神の言葉を取り継ぐ人っていうのはあんまり出てこなかったようです。でその代わり立法学者が幅を利かせるようになっていました。彼らは掟を、まあ、難しかったと思うんですけど、こうですよっていうふうに解釈したり、細かい掟を作ってこれしなさいと教える立場にありました。また彼らは衣、長い衣、まあ、地面床につくほどの衣を着て歩いていたようなのです。なので目立ったと思います。そして彼らは立場がありましたから、慢心にもなっていたのかなというふうにも思うのです。しかし彼らにとって、学者たちにとって立法というのは、言ってみれば自分が認められるためにあった。そして最も重要な起きて、神を神としたり、神とまた隣人を自分のように愛するという心がもう離れていっていた。ただこれをやれば神に認められて自分も高められるんだ、いい気持ちだなというふうに、まあ、傾いていたのでありました。 で、そうなるとそういう信仰というのは指導者といえどもイエス・キリストが喜ばれるものではもうありませんでした。まあ、今日の箇所というのは前半ぐらいの箇所に律法学者の話が、やりとりとか出てきますし、後半にはやもめ、まあ、当時は憐れみの対象と言われていました。孤児とかやもめというのは施しの対象、義務付けられていた、そういう小さい身分のものであったのです。しかしイエス様による評価がそれぞれ両方にされていました。まあ、律法学者というのは、まあ、聖書を教えていた立場のもので、救い主が来ると信じ教えていた者たちです。しかしその救い主の考え方がイエス・キリストと、まあ、違っておりました。彼らによると救い主というのはダビデの子、まあ、ここまでは両者イエス様も認めているんですが、しかしダビデが人間であったように、ダビデの子も、まあ、偉い方だけども人間なんだ、救い主なんだと、まあ、そういうふうに思って教えてもいたのでしょう。しかしイエス様は、いやそうではない、ダビデの子、救い主というのは、確かにダビデの子、人間だけれども神様であるということを教えられたのでした。さて、まあ、律法学者というのはイエス・キリストを殺したいと思っていました。イエスという男は、まあ、身や清めを勝手にするわ、自分は神だと並べるわ、とんでもないもう冒涜者だと消したいと願っていました。まあ、そういう、また彼らは救い主は人間だと思っていたのです。しかしイエス様は今日のところでは、まあ、旧約聖書、まあ、詩編の箇所だと言われています。そこから、いやダビデの子は人間だけれども神様ですよということを、まあ、聖書から教えようとしてされました。例えば36節で、ダビデ自身が聖霊を受けて言っている、主は私の主にお告げになった、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時まで、と、このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。まあ、こういうふうに、なぞなぞみたいに言われます。まあ、最初の主は私の主にお告げになったっていうところ、主というのは神様なんですが、主はの初めの主というのはヤーウェを指していた、まあ、ことがあったそうです。で、私の主っていうのは漢字は同じなんですけれども、当時はヤーウェという発音をしなかったそうなんですね。で、代わりの呼び名があって、それはアドナイというのが、これ2番目の主にあたるそうです。まあ、そういうことから、救い主ダビデの子というのはその家系から出てくる人間であるが神様主なんですよということをイエス・キリストは、言われた、まあ、群衆たちにも、たちに向かっても言われたのかもしれません。ここの部分は、まあ、この時神殿というのは杉越のお祭りというのがすぐあと、もう近づいていました。一番のお祭りだったようです。ですから、あちこちからユダヤ人が集まって いた神殿の様子でした。そしてイエス様がダビデの子についての問答を放され、群衆は大勢はその教えに喜んで耳を傾けていた。まあ、すっかりイエス様が注目を浴びていたのです。そして、まあ、次にイエス様は次のページから律法学者たちの言を非難しています。律法学者に気をつけなさいと言われました。まあ、これも詳しい内容というのは並行記事マタイ23章であるように、そこの方に詳しく長々書かれてあります。まあ、これは、まあ、23章マタイの方では、学者たちの言うことは正しい、しかし彼ら自身それを実行していない、まあ、おそらく最も重要な掟をやっていないと、まあ、イエスもおっしゃったのでしょうけども、学者たちは重い荷を民衆に負わせているとマタイでは言われています。で、ここの本文にあるように、学者たちは長い衣をまとって歩き回ることを好んでいたのです。もうこれは自分のための行為になっていたと思われます。で、広場で私は偉いんだという思っていたのか、挨拶、まあ、自分からせずに人から挨拶されていたんでしょうね。頭下げられたり、で、会堂では、まあ、上席、まあ、一番の席、宴会では上席に座ることを望み、これは自分の栄光、自分の素晴らしさを表すためにもう全てがあった、エルサレム神殿があった、神の栄光よりも自分が偉いんだぞと示す場に神殿はなっていたのです。そして、まあ、当然目立つことを好んでいましたし、彼らはヤモメという弱い当時の立場の人を、おそらく表面上は施しな、お恵みをしましょうねとか教えたり指導はしていたんですが、内実はそういう彼女たちの家を食い物にして、我が栄光のためになんか使っていたように思われます。あと、見せかけの長い祈りをしていました。もう自己参加に陥っていたわけです。ですから、表面上では神殿の権威あるもの、指導者、人に教えるものだった学者だったんですけども、イエス様は彼そういうものに気をつけなさいと群衆に教えられた。神殿で教えられたのです。また、まあ、40節の最後には、このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになると言われます。まあ、裁きっていつなのかとなると、キリスト信者であれば、まあ、天国行く最後の審判時なのかなというふうに思ってしまいますので、最後の審判時、学者たちは厳しい裁きをこの時に受け、今は良くても受けるんだというふうに言われた。まあ、おそらくは神殿の崩壊ということをもしかしたら指していたのかもしれません。まあ、このように神殿にいた権威ある立派な服を着ていた学者たちは、イエス様から見て問題のあった信仰の状態でありました。もうイエス様は入場されるとき、エルサレムの崩されるのを、まあ、予告され、泣いておられたというのが他に出てくるんですね。確かに神殿都は、表面上では実がなっている立派だなと見えたらしいんですけど、イエス・キリストから見ればそうではなかったということです。 またイエス様は前の12章の例え、まあ、ブドウ園のと農夫の例えというのが12章にあるんですけども、そこで触れられたように、ご自分が、ご自身が農夫たち、指導者たちに殺されることで、彼らの立てるものの捨てた石が罪の親石となる。神の栄光を表す新しい人間を作る、これからの土台になる、というようなことを前の例えの中で触れ、話されていました。まあ、聖書から言えば、失楽園に陥ってしまった私たち人間に対して、神は最初イスラエルという族を選び、まあ、契約、まあ、交わりですね、結び、律法を与え、預言者たちを送って、まあ、正しい道を教えておられました。しかし、律法学者が権威を持つようになった一世紀、確かに彼らは律法に立ち返ろうとは表面上はしていたのです。しかし、律法による義という過度の握った考え方から、指導者の信仰の動機がもう違うものとなっていた状態が神殿内の状態でした。ですから彼らの心というのは、もっと言うと私たち人間というのは、もう何やっても自力で神にが喜ばれるような姿にはなれないかったとも言えます。そこでイエス様が例えの罪の親石となって、罪に落ちた私たちに本来の人間の姿、失楽園前のアダム、エヴァ、そういう形、神の形に回復してくださるためにも、イエス様は、まあ、これから、まあ、死んで行かれるということにもなります。私たち人間はたとえ律法があったとしても、イエス様抜きとなってしまうと、まあ、自分のための実行に傾いてしまいますし、まあ、行い自体不十分なものになります。しかしそういう自己のためという私たちがイエス様という罪の親石を通して罪許され、そういう中で神の栄光を表す生涯を捧げる、そういうものへと変えられていく、作られていくのです。このマルコ福音書が書かれた時代というのは、立派な神殿というのは崩壊されていました。まあ、ネットとかで見てみると、エルサレムというのは神殿はその一部だったそうです。その他にも住居があったり、何とか王の神殿とかいろいろあったり、あったようなのです。神殿がもうほとんどなくなって、今度はイエス様を信じる教会が、この時代書かれた当初は誕生していました。クリスチャンは神殿ではなく、罪の親石であるイエス・キリストに支えられていたのです。そして教会の主人であるイエス様のもと、クリスチャンは集まっていたのです。しかしそこには人と人との横の関係も、やはりいろいろな人が教会となる、招かれるので、横の関係がやはり出てこざるを得ません。さて今日の後半部分で、やもめの献金というのが出てきます。まあ、こっちの方が印象深いの、私たちには記憶に残りやすい内容です。まあ、当時の神殿内には、まあ、異邦人も入れるところがあったようなんですけど、ここから先はユダヤ人しか入れませんというところがあったような、神殿の内部に行けば行くほど、まあ、ユダヤ人限定、そして男性限定という ところがありました。でヤモメの献金というふうにあるので、これはユダヤ人のヤモメ、婦人の庭ではないかというふうに言われています。まあ、婦人の庭というのは壁際に賽銭箱が置かれていたようです。まあ、13あったんではないかというふうに本に書かれていて、まあ、賽銭箱、賽銭口箱は神殿のために捧げるものとかいろいろあったようなんですね。でその向かい側にイエス様がお座りになり、群衆が献金をする様子を見ておられたようなのです。で大勢の金持ちがたくさん入れていたようです。しかしそういう中、目立たない一人の哀れみの対象の貧しいヤモメがわずかな献金を入れたのです。どうか2枚を入れたとなっております。この銅貨の単位、まあ、レプトン銅貨とか1クワドランスを入れたとかある、これは当時の最小のお金だそうです。まあ、今の私たちの感覚ですれば、まあ、1円に当たる硬貨です。もっと詳しく言うならば、この銅貨1枚の金額というのは1日の労働賃金の64分の1に当たるそうなんですね。まあ、例えば今の労働賃金は、まあ、仮にですけども8000円としたとして、64というのはそれが2枚ということは250円に当たる、まあ、わずかな額ということを、まあ、言いたいんでしょう。しかしこの銅貨2枚というのはこの女性にとっての生活費全てであったということです。もうこれがなかったら生活できないというところ、あとのことを考えていったのかわからないんですけど、食べるものこれ捧げたらなくなってしまうほどの、それは彼女にとってはまあそのほどのものだったんです。しかしそれを彼女は捧げた。ですから、大勢の金持ちの中で入れた金額は彼女はわずかだったんですけども、イエス様は高評価をされたのです。なんて言われたかというと、43で弟子たちを呼び寄せて言われた。まあ、前の方では立法学者に気をつけなさいって注意されましたが、ここでは逆のような感じで呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。乏しいのに彼女は精一杯捧げたとすごく評価している、していました。イエス様は、その彼女の捧げ物をちゃんと受け入れてくださった。こんなものとは言わず受け入れられた。まあ、イエス様は宮清めをされたほどの神殿の商売人の代をひっくり返されたほど、父の家を汚すなみたいに言われたので、やっぱり神殿というのはイエス様はすごく大事にされて、父の家というふうに大事にしていた。その中で捧げた献金をすごい弟子たちを呼んで褒められたのです。ですからイエス様というお方は、その人みんな私たちは背景も課題とか病とかみんな違います。その人が捧げるもの、たとえ人から評価されなくても、たとえその人がその時的外れな行動を人から見たとしても、イエス・キリストは受け 務めてくださるということが言えます。で、悪に出てくる、ナルドの壺の香油のお話が出てくるんですね。まあ、それは14章のところで3節で出てくるんですけども、この時その香油を注いだ女性というのは大変高価なナルドの香油の壺を壊してイエス様の頭に注ぎかけた。まあ、これは弟子たちの怒りを憤慨を買ったそうなんですね。ですからナルドの香油の捧げ、それも彼女の捧げ物だったんです。別の女性だったんです。精一杯の捧げ物、額はかなりあったんです。その彼女の捧げ物もイエス様が受け止められたのです。イエス様は私たちの人からは評価されなかったり罰が見えても私たちのことをよく知っていて、その時の精一杯の捧げ物献身をちゃんと受け止めてくださるお方だということを、まあ、人との教会内での人との関係の中で主はそういう方なんだなと思うことができるかと思います。で、ある本に書いてあったんですけども、こういうふうに書きました。まあ、これはナルドの壺献金、ナルドの交友の女性の話からの本なんですけども、私たちは主イエスによって招かれて受領されているものですね。その感謝の思いをどうのこうので、主イエスはマリア、まあ、これはナルドの壺交友で対してそうであったように、私たちの小さな感謝と献身の振る舞いをも深く理解し受け取ってくださるに違いありません、っていうふうに、私たちの捧げ物をちゃんと神様よくご存知で、貧しくても精一杯というか受け止めてくださいます。イエス様は、ご自分の死により神様との関係をどんな人にも与えてくださいます。この福音書が書かれた時というのは神殿はもうなくなっていて、イエス・キリストを信じる者が教会・神殿と比喩的にされていました。教会には貧しい環境の中に置かれた信者もやはりいたのです。クリスチャンは皆立場が違い、神に捧げられるものも、まあ、能力もそうですが、みんな限界というかがあるのです。教会といっても、やはり人間的なところがありますので、ある人は優遇されたり、高い評価を人から受けることもやはりあるでしょう。まあ、教会でも人との関係は完全ではありません。まあ、私自身が完全でないようにお互い何か欠点が出てくるのです。しかし、いろいろな意味で貧しい人の精一杯の捧げ物は、イエス様が今日の箇所のように公正な計りを持って評価してくださるのです。まあ、それは人との関係の中に生きねばならない私たちにとっても励み、慰めともなるのではないでしょうか。また今日の40節で、後半で先ほども触れましたが、イエス様は最後の審判時、再臨される方でもあられます。で、その点、5つの目的という本には、まあ、生涯の私たちの捧げ物に対してこういうふうにありました。天国では誰の目に留まることもなく使い続けてきた しもべたちが多くの人々の前で神から報いを受け取ることになるでしょう。彼らは地上では無名だった人たちであり、情緒障害の子供たちを教えていた人、お年寄りの下の世話をしていた人、エイズ患者の看護をしていた人、その他さまざまな形で人目につかない奉仕をしていた人たちです。ですから、あなたの働きが誰の目に留まらなくても、また感謝されることがなくても、どうか気を落とさないでください。神に仕え続けましょう。主の働きに余力を注ぐ。どんな小さな奉仕でも神が豊かに報いてくださいます。というふうに、神様という方はこういう方ですよということがあるに書いてありました。イエス様は今日の箇所からは人の中にうずもれるような人でも全てを見通しておられる。今日の前半に出てきた律法学者と後半のやもめというのは、共に神ヤーウェを信じる信仰者でありました。で、捧げられるものも違っていました。群衆からは指導者の方が優れている、多くの献金を入れたお金の知能が優れていると見えますが、主イエスによるとそうではないかったということです。神を信じる者は生涯において神に捧げ物をするように、作り変えられて、罪許されながらも作り変えられていきます。人はみんな背景が違います。人の下す評価にも限界が見抜けないものがあります。目に留まらないものであっても、イエス様は公平なる計りを持って私たちを小さいものでも受け止めてくださろうかな。今日のやもめは人からは憐れみの対象、逆に献金を受けるような、施しを受けるようなものでしたけども、イエス様は彼女に対し今日の43、44節のように、彼女はたくさん入れた、すべてを捧げたと言ってくださいました。私たちは人と比べてしまいますし、評価されない面、いろいろな貧しい面がそれぞれ異なりありますが、しかし教会の私たちの主人であるイエス様は、そういうところからも私たちを救い出してくださるお方です。お祈りします。天の父なる神様、イエス様が見ておられるものは私たち人間の評価などと違います。いろいろな背景問題がある私たちですが、導いてください。病課題を抱えている人たちに主による癒し平安、一番良い治療法、良いものをお与えください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。